柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、3月10日でね、だいぶ春らしい日が近づいてくるのを感じる日々ですけれども、はい、
そうですね。
今日はまた特別なゲストをお迎えをしております、はい、俳優のサンティさんです。
はい、皆さんこんばんは、俳優のサンティです。よろしくお願いいたします。
お願いします。サンティさんってね、珍しいお名前ですけど、タイのご出身の話
です。はい、そうですね。
はい、今日はね、いろんなお話をお聞きしていきたいと思いますけれども、早速今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今日はちょっと珍しいワインをご用意しました。
はい、
こちらですね、井上ワイナリー山北コベル2022。なかなかこう四国の高知のワインなんです
ね。はい、ちょっとトサカバテーナ、
はい、ちょっとついでみたいと思います。はい、
結構あの淡い感じの白ワインですね。
はい、
うん、
あのリースリングと山ぶどうを交配したワインだそうなんですけど、
はい、じゃあ早速
いただいてみたいと思います。
ね、乾杯いたしましょう。
乾杯。
乾杯。うん、香りもいい。
なんかすごいアロマティックだな。
あ、そうですね。
うん、
アロマが、うん、果実味がすごいフルーティーな感じのワインですね。
うん、なんかリースリングももちろん感じるんですけど、なんかこうちょっと初めての感覚もありますね。
美味しい
ですね。この高知県のですね、はい、ワイナリーさんなんですけど、コベルというのは何ていうんですかね、こう方言でコベルという方言があるらしいんですね。
あ、なるほど。
コーベルっていうんですね、おしゃれするっていう意味らしいんです。
へー、はい、
本当に洒落た名前をつけられてますけど
うん、うん、
今日このワインに合わすちょっとおつまみ、また缶詰シリーズご用意しましたが、
はい、
今日はですね、マテ茶鶏のオリーブオイル漬けということで、少し、ね、温めて召し上がってくださいというんで温めました。
はい、早速鶏ですか。
はい、開けたいと思います。これ結構熱熱々に湯煎してあってですね、結構、
おー、もうスタッフの皆さん、監督が温めろと言ったら、はい、気合を入れて温めるからですね、はい、
ちょっとオリーブオイルが飛んでしまいました。
はい、もう、はい、ね、スタジオ中いい香りが飛びました。
そうですね、これマテ茶鶏っていうのもあんまり食べたことないですけど、なんですかね、これうん、ほろほろとい
ただいていますね。
はい、いい香りです。
サンティさんも、じゃあ、はい、どうぞ。
ありがとうございます。いただきます。
なんかね、若鶏みたいな感じの、ちょっとこうオイル煮みたいな感じになってるのかな。いただきます。
このオイルはエキストラバージョンオイルだそうです。
うん、柔らかい。
飼料の一部にマテ茶を使用して育てたということですね。
あ、
はい、
いやね、肉のうまみもすごくはっきりしてて、脂っこく全然ないですね。うん、いい、バージョンオイル使ってますね。うん、
うん、美味しいですね。
これと先ほどのワインがどんな感じでしょう。
うん、どうさんっていうワイン、
まあ、私はそこまで詳しくないですけど、うん、でも私にとって結構飲みやすいなと思って、
うん、
最初いただいた時に結構やっぱりフルーティーな香りが強かったんですけど、うん、でさっき鶏肉をいただきまして、今はやっぱり味が変わりましたね。
うん、
なんかちょっと、あ、楽しいなと思ってました。
なんか本当アロマっていうか、すごく香り高いよね、このワインね。
はい、
うん、
飲み終わった後のね、なんかこう鼻から抜ける感じがね、すごくふわーってフルーティーな感じがしますね。う
ん、最初はリースリングらしい香りなんですけど、飲んだ後本当ちょっとまた違ったものが、うん、はい、
ね、
はい、では今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHzFM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と 宇都隆のサムライトーク。
改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。 そして改めて今夜のゲストをご紹介させていただきます。俳優のサンティさんです。
こんばんは、サンティです。
こんばんは。1997年生まれのタイのご出身ですね。バンコク。
はい、そうです、ね、バンコク出身です。
はい。でご趣味は舞台鑑賞、ハンドメイドアクセサリー、旅行、史跡巡り。
はい。
で特技はストリートダンス、タイ伝統舞踊で、英語は TOEIC980 点。
あ、そうです。
素晴らしい。でバドミントン、テコンドーもやるんですね。
はい、小学生の頃少しやりました。
あ、監督のとこはすごいですね。極真空手をしてたりテコンドーをしてたり、そういうのは取る基準になってるんですか。
いやいや、それ全く関係ない。
で日本に来られたのはいつなんでしょう。
2015年の秋だったんです、はい、だから今年でもう10年目になりました。
ということは18歳。
そうです ね、高校卒業してから、
うん、タイの高校卒業して、まあ、すぐ日本に。
はい、そうです。
もうその時は日本語はだいぶできたんですか。
タイでは少しやっぱり、ま、学びましたんですけど、
勉強して
高校の時に、
うん、
でもまあやっぱり日本に来てから、あ、聞き取れないとか、実際にその日本人の喋りを聞いたら分からない時も最初が結構苦労したんですけど、でも、まあ、やっぱり慣れたら少しずつできて、少しずつ成長できてたかなと思いました。
すごいですね。でもその時はだから留学ではないんですね。
あ、留学でした。
あ、留学、こちらに大学か何かで入ってきたんですか。
はい、
すごいですね。 MBA 取ってるんですよ。
素晴らしい。
あ、はい、そうです、
日本の大学で。
そうです。最初は理系なんですけど、でやっぱり父は MBA 取ってたんで、学生時代だから相談して、 MBA も大切ですよって
すごい
言ってくれて。
ちなみにもともとの専攻理系は何が専門なんです
か。化学です。化学、
化学の方。
そうです、そうです。ケミストリー
の方で、はい、わすごい。僕が一番苦手とする学科ですね。
楽しいですよ。
苦手ですか。
いや、化学一番ダメでしたね僕。いや、まあ、化学ね、好きな人は好き、はい、うちの家内なんかも化学大好きなんですけども。
そうですか。
で、まあ、そういうお勉強のために留学をしてきて、もちろん日本には文化も含めていろんなご興味もあったと思うんですけども、はい、どこからその俳優業に転向していくんですか。
あ、まあ実は小学生の時から結構こういう演劇が好きだったんですよ、
うん、
学校でそういう少し部活みたいなのが入って、で少しやってみて、あ、楽しいなと思ってて、でもその時まだやっぱり自分が理系向けみたいな考えがあったんで、
うん、
家族もそれがすごい勧めしてるから、まあ、ありえないでしょと思ってたんですけど、
うん、
で日本に来てから日本の舞台ミュージカルとか鑑賞する機会があって、そこですごいちゃんと自分の小学生の時が戻ってきたみたいな、熱さとか、そういう自分もやりたいっていう気持ちも、
気持ちがバーッと盛り上がってきて、
やっぱりまだ忘れられないんだなって自分の中に思って、さあせっかく日本にもういるからやってみようっていうことになりました。
日本だとね、中学、まあ、小学校とかな、中学校とか、学校で、文化祭の時に演劇をやってみたりとか、
はい、
クラブで演劇部があったりとかってするんですけど、タイも一緒ですか。
はい、あります。
あ
ります。
で演劇部とかは所属は、
小学生の時は行って、
でそうなんだ。
高校の時はちょっとタイの学校って部活のシステムが日本と少し違いますけど、
はい、
でも高校の時にスポーツデイみたいなのがあるんですが、まあ、スポーツだけやるわけじゃなくて、その一部ショーみたいな演劇、うん、
文化的なね、
そうです、活動 もあるので、うん、その演劇部じゃないんですけど、でも自分もそれはやりたいって友達と言って、だからスポーツデイの演劇少しそこも体験しました。
じゃあ、まあタイにいる時からそういう気持ちもあって、若干のバックグラウンドはありながら、
はい、
日本に来てみて、日本に来てみて改めてその気持ちが強くなって、
はい、
でここからっていう俳優を本当に目指し始めたのは何歳なんです。
23、24ぐらいの時でした。
それこそあれですか、そうですね、アカデミーに、
はい、あのアカデミーエンターテインメント にあの演技を、レッスンとか受けることになって、はい、そこで演技を学びました。
うん、初めて来られた時のこととか監督覚えてますか？
いや、あの自分最初の第一印象覚えてますよ。あの海外から留学してきてて、
はい、
芝居やりたいって言って、まあ、大体は、まあ、例えば映画出たいとかドラマ出たいとか、
うん、
まあ、日本のどちらかというとこうポップスで、まあ有名なものに憧れたとか、
はい、
そういうのよくわかるんですけど、いきなり演劇やりたいって言ってきたんで
、はい、
珍しい子だなと思いましたね
、はい、でも日本の演劇もすごいですよ。すごい憧れてます。
そう言ってもらえるのはまた嬉しいです
ね。嬉しいですね、
うん、で初めてアカデミーエンターテインメントに入り監督と出会った時の第一印象はどんな感じでしたか？
でも最初は優しいなと思いました。あのその
まあ優しい普通のね、はい、方かなと普通の方って言ったらいけないか
あの私ただの生徒なのに、
はい、
すっごいあの私の話聞いてくれるっていう印象が強かったんですよ。
はい、
そしてあの覚えていただいて、あの私があの外国人のこととか、そして今、留学しててでもあの演劇やりたいということをなんか細かくのことまで覚えていただいて、すごい、うん、あの嬉しかったという気持ちが強かったんですね。
はい、それがまあね、先ほども最初はってちゃんと言われましたけれどもだんだんこうお付き合いしていく中でやっぱり監督をのなんていうんですかねあの人間味に触れる中で、今監督はどういう存在ですか？
でも今でも優しいですよ今でも優しいんですよ。でもあのやっぱりちゃんとあの真剣に芝居やるときとかもあのその教育とか厳しいとことかもやっぱりあるんですけど、
うん、
でも結構あのまだ優しいということはまだありますあります。あの正直怖い時もあるんですよ
いや僕もあの旗から見てていや厳しいなって思う時ありますよあの僕役者じゃなくてよかったなって思うまあなるほどね。あのそういったあのサンティさんですけど、実は私も先日あの見に行かせていただいた映画、監督の映画光陰にも出てらっしゃったんですね。
はい、そうですね。
ね、
はい、あの初映画出演でした。
ああ、それはおめでとうございます。
ありがとうございます。
で、先ほどちょっとお聞きしましたら、そのキャンプ場にあのいろんな人がやってくるんだけど、その中にあの5人組のね、はい、若者のちょっと怪しい、あの映画は誰が犯人か最後までわからないっていうね、
はい、
映画でしたけれども、怪しい5人組の中の1人の外国人役で入ってたと。
はい。シンシアという役なんですけど、あでも映画には出てこなかったんですね。なんか役名は、
役名はね、
名前は呼ばれなかったですよね、はい、特にね。
でもちゃんとありました、うん、役名は。
どうでした、初めての出演の映画っていうのは。やっぱり舞台とまた違うでしょうけど。
いや違いました、すごい。やっぱりその時何にも分からなかったんですよね。あの初めての映像の出演だし、そして映画と舞台の演技のお芝居のやり方とかやっぱり違うし、でも私はその違いはまだはっきりと自分の中は分からなかったんですけど、だからこれどうしようっていう時が結構ありました。
うん、でも実際にあの撮られてみてて、本物の映画に完成されてからご自分で見ると全然違ったでしょう。
はい、違いました。まあ多分それはみんなそうかもしれないですけど、あの一番最初の気持ちが恥ずかしいと
自分の演技にね、
あ自分の声とかで、
あなるほど、
私の声はこうなんだっていうの、とか、でもやっぱり完成させた映画を見たら、あこの映画の一部になって嬉しいなっていう気持ちがいっぱいでした。
まあね、初作品の映画なんて思い出でしょうね。一番心に残るでしょうね。
まあ、映画ですとあの多分タイの友達とかね、両親も含めて見る機会に恵まれるでしょうからね。
そうですね、舞台だとなかなか難しいでしょうからね。そ
う
ですね、
うん、
じゃあまだまだいろいろお聞きしていきたいんですけど、ここら辺で一曲ですねお送りしたいと思います。サンティさんから、リクエストいただきました曲の紹介と、選んだ理由も含めてご紹介いただけますでしょうか。
はい、あの私が選んだ曲はベリーズ工房さんのチャチャシンクっていう曲です。 この曲なんですけど、実はタイの大人気の歌手、うん、バートさん、バートトンシャイマクインタイさんっていう、うん、歌手すごい大人気、タイではみんなのお兄さんみたいな存在なんですよ。今は多分60歳超えなんですけど、
でも タイで知らない人はいないっていうぐらい、
いないです、いないです。でも私の世代でもバートお兄さんと言うんですよ。
う
ーんでタイ の, バートお兄さんのラオマシンという曲のカバー曲なんですが、その振り付けとかそしてメロディーとかはそのままのオリジナルのそのままなんで、そのメロディーとか振り付けとかすごい楽しくて、タイの明るい雰囲気、
うん、
伝えられる曲だなと思って選びました、
うん、はい。それではですね、サンティさんから、リクエストいただきました。皆さんでタイの気分を味わいながら聞いてみましょう。ベリーズ工房でチャチャスイングです。
梶崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
はい、まだまだね、いろいろタイのお話とかも掘り下げて聞きたいところもあるんですけど、今日大切な、紹介のお話もあって、柿崎監督が脚本演出プロデュースを務める舞台明日の歌、異郷の桜の方にも今回出られるということで、
はい、
はい、そちらのご紹介もちょっとしていただけますでしょうか。
はい、明日の歌っていう舞台は実はなんかシリーズになってて、はい、今回は3回目なんですけど、
はい、
でも1回目から2回目3回目全部話が違って、でもそれぞれの物語がまとまってるから、前作見なくてもわかる、
今回楽しめるわけですね。
そうですね、楽しめる、はい、作品になると思うんですが、
はい、
私初めて主演を務めさせていただきます。
お、今回の3作目で主演
はい、
はい、でこのストーリーは、まあ下町の商店街を、メインにして、そこでの人間模様を描いているというふうにお聞きしてるんですけども、
はい、
役柄は外国人の役なんですか。
そうですね、私と同じくタイ人の、
はい、
シンリーという役なんですが、
はい、
商店街のブティックはい、にアルバイトをしてる、
はい、
シンリーなんです。前作うん、1回目2回目も出てますが、やっぱり今回は主役になって、自分も聞いた時もびっくりしましたんですけど、
シンティさんその1作目2作目も出てるの。2022年、2023年も、は
い、そうです。
あ、そして今回3作目で、はい、ようやく主役を射止めたと。
はい
最初に聞いた時は、わあ、私が主役って、
私で大丈夫ですかみたいな。やっぱりきっかけっていうか、日本の演劇だったから、
はい、
やっぱり、まあ、お芝居全体的に好きなんですけど、やっぱり自分の中の、まあ、心の中は舞台とかミュージカルとか演劇は結構大きな存在というか、
はい、
だから自分はこの日が来るって、自分も中学やらせていただいたの機会が来るって聞いたら、えっと思ってて、私だったらできるのみたいな。まあ嬉しいですけど、うん、嬉しかったし、しかも不安とかもやっぱりありますし、まあそろそろ上演なんですけども、まだ不安があります。
でもね、監督おっしゃったみたいに、うん、この舞台は若手の育成ですから、もう主役にそろそろ抜擢してもいいんじゃないかというふうに見たわけでしょ。
そうです、最初先ほどね話してましたけど、演劇をやりたいっていう出会いの時に、
はい、
まあその時に自分思ったのは、自分はやっぱり人生ってドラマチックじゃなきゃいけないと思ってたんで、海外から日本に来て演劇やりたいって言ってた女の子が本当にその夢を叶えるってすごく人生の夢じゃないですか。
素晴らしい。
それをまず実現しようと思ったんですね、
うん、
でそれに実現して最初の一作目出た彼女がやっぱり頑張ったんです。すごく日本のお芝居、うん、日本語のセリフなんですけど、すごく頑張ったんで、まあ、2作目でもやりましたし、ちょっとアクションもやりましたし、
うん、
その時こう見てて、あ、これはこのやっぱり人生のストーリーをやっぱりこれからもっと大きくするためには、このタイから日本に来て頑張ってる女優俳優が主役をやるっていういいなと思って、
あ、はい、 でももちろんね、その主役級にふさわしい、まだ力が整ってなければそれはアサインしないわけでしょう。
そうですね、まあ、主役をできる力があるかではなくて、主役を任せてきっとそれに応えてくれるであろうと期待です。です
から、なるほどなるほど、
まだ本番まで数日ありますけど、
うん、そこまで引き上げてやろうという。
そうですね、
なるほどね、はい、これすごい期待ですね、はい、今日でまたプレッシャーかかりましたね。
重いですね。でもそれの応えられるように全力で頑張ります、う
ん、はい。でサンティさんから見たこの見どころってどこですか？
はい、まあ、自分の役シンディなんですけど、前作とやっぱり違って、気持ちの変わりとか、
うんうんうん、
気持ちの変動、そしていろんなサプライズなことであって、そしてシンディってそもそもなんで日本にいるのかっていうきっかけもそこで関わるので、
うん、
自分にとってもチャレンジだと思うし、そうですね、周りの商店街の皆さんに関わるエピソードとかもいろいろあって、やっぱり人生って嬉しいことだけではないですよね、うん、辛いこともあるんですけど、でもそこで諦めず頑張っていこうっていうことを大切だなと思って、この作品で伝えられるかなって思ってます。
はい、いや素晴らしいですね。もうぜひ、私も行く予定にしてるんですけれども、皆さんぜひ、ご覧になっていただきたいんですが、改めてここで公演期間等を含めて、ご紹介をお願いいたします。
はい、明日の歌異郷の桜、3月14日金曜日から3月16日の日曜日まで、中目黒キンゲロチアター、中目黒駅から徒歩8分です。そしてチケットは EC サイトのカンフェティで販売中です。公演に関する問い合わせとかはカートエンターテインメントに03-5432-7588にて受けたまわります。そして公演時間や公演代わりゲストについてはカートエンターテインメントのウェブサイトにご覧ください。
はい、まさにね、14日から16日ということなので、サンティさんの3月15日の誕生日挟むわけですよね。
はい、
ね、皆さん誕生日のプレゼント代わりにぜひ応援に行っていただければな。
はい、
それが一番のプレゼントですよね。
そうです、それが一番嬉しいんです。ぜひ見に来てください、劇場まで、はい、
それでは、最後にもう一曲お送りしたいと思います。こちらもサンティさんからリクエストをいただきました。この曲のご紹介と選んだ理由も含めてご紹介お願いいたします。
はい、2曲目は AKB48 のグリーンフラッシュっていう曲です。やっぱりこの舞台明日の歌シリーズの話にあって、明日は希望があるよっていう内容、すごいいい曲なんですけど、私も落ち込んだ時によく助けてくれた曲なんです。そしてAKB48 が大好きなんで、その日本に来た理由の一つなんですよ。
タイでもものすごく大流行りしてるんですってね。
はい、そうです、タイにもAKB48 および48グループがすごい人気です。
はい、タイにもね AKB48 の姉妹グループが2つあるそうです。
はい、そうです。
はい、それではお聞きください。 AKB48 でグリーンフラッシュ。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。井上ワイナリーのトサカバティーナ山北コベル2022、いかがでしたでしょうか？
はい、普段よくいただく山梨とかね長野のワインと違って、はい、ちょっと変わった風味のワインでしたけども、私はすごくフレッシュで美味しかったです。
独特ですよね。
はい、
はい、サンティどうだった？
私はお酒あまり強くないですが、私にとっても飲みやすいんで、うん、フルーティーの香りがすごい好きです。
はい、井上ワイナリーはウェブサイトもございますので、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。
サンディさん、それでは最後にリスナーさんに一言メッセージをお願いいたします。
はい、舞台明日の歌異郷の桜、 3月14日から16日まで上演になります。ぜひ劇場までお越しください。待ってます。
はい、待ってます。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇多田貴史、そして本日のゲストは
サンティでした。
それではまた来週
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。